ただいまより新約聖書マタイの福音書25章35節から40節を通して病人の世話をすると題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。6週間の旅の第3週目ですが、先週2週目の時、テキストにしている1週間に1章ずつ読もうというリコ・オーレン先生の人生で一番大切なこと、この2章は共に手を差し伸べるというテーマでした。愛の手を差し伸べる。今日は病人に愛の手を差し伸べる、あるいは世話をするという聖書の御言葉の箇所ですので、また説教のテーマですので、大いに関連があります。人生に、あるいは社会に、地上に5つの大きな悪がある。神様に背いた人類はその悪を行っている、あるいはその結果罪によって悲惨なことが起こってくる。その5つの大きな出来事に対して、事柄に対して、対策を持とうと。それがピースプランという英語の頭文字で綴ったもので、すでに3つのことを見てきました。 PA4番目は C です。説教のアウトラインの一番上に、Caring for the sick、Caring、ケアをするということの、この C、それが今日のテーマで、じゃあ聖書は、もちろんこれは聖書から出ているわけですけれども、このことを一緒に言いたいと思っています。マタイの福音書を読んでいただきました。この25章はイエス様の世の終わりの時の出来事を例え話でいろいろと説明してくださっているところです。天の御国は素晴らしいところで、いつ来るかわからないからよく備えをしましょう。地上でしっかり神様のために天国に宝を積んでいきましょうという、そういう例えがあります。しかし、また神様の御心にかなわない生き方をする、その結果は恐ろしいものですよということが、この羊とヤギの例えですね。羊飼いであるイエス様が天の御国に入れるか入れないか、祝福の中に迎えるのか拒絶するのか、その大きな仕分けの時、それが35節から40節に一つのテーマとして、例えで教えられています。ここでは空腹な時食物を与えたり、旅人に宿を提供したり、貧しさのように裸の時着るものを与えたり、あるいは病気の時見舞ったり、あるいは何らかの理由で牢に入れられた時訪ねてくれた、そういうこの苦しめられたり痛みを感じたりしている人々に、憐れみの手を差し伸べる、そういう、事前の働きが世の中にはたくさんあります。で、それを一つの基準として、私にそういうことをしてくれたから、感謝してる。それが40節ですね。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、 しかも最も小さい者たちの一人一人に一人にしたのは私にしたのです。いつあなたにそんなことをしたでしょうかと謙虚に言いますと、いや、いろんな人にいろんな助けの手を述べてくれたのは実は私にしてくれたんだよ。で、これは子供の、いろんな童話の中にもいろいろ語られていますね。イエス様がいろんな人に、なって人を訪ねて、そして、まさにあれは私にしてくれたんだよということが、ここからいっぱいの美しい童話になって子供たちにも伝えられています。で、病気の時に訪ねて見舞ってくれた、それは私にしてくれたのだ。これが病人の世話をするという大きな大きな根拠です。ただ一つの課題があるとすれば、行いによってその天国で裁きが決まるというのは行いによる救いではないかと思ってしまいますから、これは誤解がないようにということを申し上げないといけないと思います。人が救われるのは恵みにより信仰によるのです。ただ恵みにより信仰によります。何を信じるのかというと、行いのない良い行いができない、いや悪い行いさえしてしまう罪深いものを、正しい人は一人もいないと神様おっしゃいますから、誰も行いによって神様の愛と許し、そして天国行きを獲得することはできません。しかしイエス様は私たちのために罪を犯さないただ一人のお方であるのに、神の御子であられるのに、十字架にかかって身代わりに清い神様の裁きを受けてくださいました。父よ彼らをお許しくださいと命を捨ててくださり、その祈りが聞かれ、イエス様を信じる者はイエス様に罪を取り除いて引き受けていただいて、イエス様の持っていらっしゃる正しさ、清さが全てが信じる人のものと入れ替えられて、天国行きの保証をいただくわけです。行いによらない、信仰によって救われる、これとても大事なことです。だからしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですという、行いによって救われるというのは、そう見えるのは深いこの神様の愛と信仰によって救われる、信仰だけで救われるというそのことを経験した人が、自分にはできないけどイエス様のお力をいただいて、特にイエス様を信じた人はイエス様の御霊が心に宿りますから、聖霊によって私たちは自分の力ではできないのに、イエス様の愛に応えて主の御霊の実を結んでいく、そういうことを背景にここは言ってるんです。だからイエス様の弟のヤコブがヤコブの手紙を書いたとき、信仰のない行いのない信仰があるなら見せてくれと、見たいと言ってるのはそういうことですね。信仰と行いっていうのは一枚の紙の裏と表です。信仰によってのみ救われる、信仰だけで救われる、でもその信仰が本当に与えられておれば行いはついてくると、これは一枚の紙なんだと、一つの裏と表で一体なんだということを聖書は言ってるんです。行いによっては救われない、でも信仰だけで救われる、そのイエス様の命がけの神の祝福をくださる愛によって生かされているものは、自分は自分勝手な罪深い愛のないものだけど、神様は私を用いてくださいというふうに変えられて、少しずつ少しずつイエス様に似たものとなり、行いをも生み出していく、 そういうことをここは言ってるわけで、背景に言ってるわけですね。ではそういうことを前提として、見ていきたいと思います。説教のアウトラインにたくさんのことが書いてあります。病気に対する考え方がいろいろあります。で、まあ宗教とか思想とかね、主義とかいうものがいろいろあって、そういう全体の中で実は病気、病人を大事にするっていうのは当たり前のことではないっていうことをね、私たちはちゃんと知っておく必要があると思います。別に聖書だけじゃなかろう、クリスチャンだけが病気の人を世話するんじゃなかろうという、そう思いがちなんです。ではないんですね。それを初めに見ておきたいと思います。原始仏教というのはお釈迦さんが仏教を始めましたから、開祖ブッダですね、シッダルタブッダと言います。で、実はお釈迦さんがこの世からあの世へ行くのに、この世の苦しみを越えていくのに、幅の広い流れの急な川をこう想定します。例えばインドですから、インダス川、ガンジス川、ワニがいますしね、流れが急です。でそんなところにどうやって渡って生きるのかというと、ここではこの自分がその向こう岸に渡るためには裸にならないといけない。裸になってまず飛び込んでいく。流れ急ですから自分一人も渡りきれるかどうかわからない。海のように起きる流れですからね。で、そこで、まあ金品、財産を持っていたら身軽にしなければいけませんから、財産を捨てます。もう妻も子も足手まといですから、自分一人でっていうことですね。これが出家です。出家する、頭を丸めるね。で、それでも向こう岸に渡れるかどうかわからない。人のことを構っていることができないから、まあ慈悲という考え方が入り込む余地がない。原始仏教では慈悲は中心ではないし、軽んじられていたんです。仏教で慈悲っていうのは当たり前じゃないかと。そうじゃないです。それが入ってきたのは大乗仏教、次に書いて大乗仏教と言われる時代で、お釈迦さんがの時代から600年ぐらい経ってからのことです。で、これはですね、どういうことかというと、自分だけあの世へ行けてこの極楽に行けるっていうのは虫が良すぎる。また他の人も、たくさんの人を救えないというのも独善的で勝手だ。だからまあ他の人も大勢助けてあげようじゃないか。これが大乗仏教です。どうして大乗仏教かというとね、大きな乗り物を用意していろんな人を乗せて向こう岸に渡ることができるから、自分たちは大きい乗り物を用意したんだ。お釈迦さん以来の昔からの自力で、この自分だけ一生懸命難行苦行して悟りを開くっていうのは小さな乗り物だと。だからそういうふうにこの大乗仏教の人が前の仏教を、お釈迦さんの時代の仏教をまあ軽んじるのが大乗仏教ですね。あの小乗仏教という言い方で、昔からのお釈迦様の信仰を大事にしている人は自分たちのことを小乗仏教だとは言いません。自分たちのことは上座部仏教と言います。上座なんです。上座部の上流の仏教なんだと、こういうふうに言うんです。で、まあそれに対して、この大乗仏教というのは、 今言ったように念仏を唱えればいいんだというふうに、特に阿弥陀仏信仰というのがそれですね。阿弥陀さんというのは本当はいないんです。法蔵菩薩という菩薩というのは修行僧が大体まあ600億年ぐらいかかって修行して、まあそんなに切れませんから輪廻を繰り返して生まれ変わって死んで生まれ変わって、それを繰り返して修行を続けて48の願いを立てて、それを叶ったら、ね、阿弥陀様とラムというのは信じます、阿弥陀仏、阿弥陀仏を信じますと、南無阿弥陀仏と唱えるだけで向こう岸へ渡られる、うん、誰でも行けるところが南無阿弥陀仏という。他にもこのだからもともとお釈迦さんの時は無神論的だったんです。仏って言ったってね、自分が仏で自分が悟りを開いて自分で自分を救うというのが仏教哲学なんです。それはすごい哲学です。仏教哲学は私はすごい人間の考え出した知恵だと思います。だけどそこには救いがない。このことを今週ね、レディースフェロシップの藤井恵子先生は2層の教授にまでなったけど、お医者さんしてたのにやめてもう一回お医者さんに戻ってっていうのはそういうことを経験している方ですね。仏教はすごい、人間の教えとしては素晴らしいものですが、そこにはそういう経過があるんで、日本人はほとんど仏教国だというけど、こういうことを知らないで、うちは昔から仏じゃからって受け継いでいるんです。で、死んだら仏になると言ってお葬式は仏教でって、死んで仏にはならないんです。生きているうちに成仏するっていうのはお釈迦さんの教えですから、もし仏教がお釈迦さんによるものだとしたら、それはお釈迦様に背いてるってことになりますね。まあこういうことを自元始仏教、大乗仏教というのは背景にあるということは知っていただいたらいいのかなと思います。で、この阿弥陀信仰に入ってから慈悲を強調しだしたんですね。でもやっぱりそれは聖書が言うほどような慈悲ではなくて、そのことは聖書の教えを学びながら皆さんが知っていっていただいたらいいのかなと思います。では次の、仏教が日本に渡ってきて日本仏教になります。日本仏教というのも原始仏教の流れがあるし大乗仏教の流れもありますから、もういっぱい入ってきています。その中で今日ここに挙げているのは安土桃山時代、つまり武田信玄とか織田信長の時代に生きていた甲斐国で生きていた甲斐山上基というお坊さんがね、信長に攻められて寺が焼かれていくんです。神道を滅却すれば火もまた涼しい、どっかで聞いたと思いますね。神道というのは自分の考えですね、思いとか神経とかいろんなものをもう感じなければ火もまた涼しいもんだと言うんです。これはね、禁欲主義と下に書いてある禁欲主義にも、その二つ三つ目の禁欲主義にも似てますね。不屈の精神でどんな苦しみも、肉体的苦しみももう抑え込んでしまえばもうないのにも等しい、こういう考え方があって、禁欲主義っていうのは仏教にもあるしキリスト教史もあるし、いろんな哲学の中にも、ギリシャ哲学思想の中にもありますね。で、 戻ってヒンズー教はどうかとインド教のことを言うんですけども、一般的に言うとね、これはこの世の中の苦しみ病気もそうですが、それは現実ではない、本当にはないんだけどあるように見えているだけだっていう、幻想とか幻影だというんです。こういう考え方で、だから病と面と向かって向かい合わないんです。もう例えば似た思想というのは日本にもできてきましてね、まあ宗教ではないというんですが、聖書の家と言われる谷口正治さんという人がね、早稲田大学中退して事業や家庭に失敗をして、まあもう本当に落ちぶれてアメリカに行くの、落ちに行くんです、逃げるように。でアメリカで出会ったのがクリスチャンサイエンスというキリスト教異端ですね、正統的な歴史的なものではありません。でこれはね、クリスチャンサイエンスが万人救済で、イエス・キリストは十字架にかかって死なれた、でそれをそこまでは正しいんです、信じようが信じまいが、私たちの罪はイエスが十字架にかかって死なれたからもう許されている、罪はないというか、ありがたいですね。クリスチャンになってもなっても、もうキリストは十字架にかかって死んだからもう許されて万人救済、誰でも救われる。同じことが神道にも言えましてね、神道、もともと彼は神道系の宗教です、研究してますから。六根症状はもともともう清いものだから罪なんかないんだという。で宗教ではないと言って生命の実相という自分のそういうものを混ぜ合わせた宗教哲学を作って、それを聖教の家と称します。病気っていうのはあると思うからあるんで本当はないんだと。聖教の家の方に聞いてください。ここにも昔そうだったという方いらっしゃるかもしれません、今もそうだという方いらっしゃるかもしれません。非常に人柄のいい方が多いです、聖教の家の方は、ね、でこれはね、その教えは今言ってに本当はないんだと、あると思ってるだけだと。ヒンドゥー教に似てるんですよ。今申し上げたようなことを、まあ多少でも知ってるとね、まあなんで自分がキリスト教になっていくのか、僕はクリスチャンになる前にこういうことをいろいろ調べてね、でだから信じたわけじゃない。でキリスト教も信じられなかった、どれも信じられない、一番信じられないのはキリスト教だと思ってた。諸教講談とか復活とかねと思っていたんですね、私はね。だからこういうことをクリスチャンになってからもいろいろ研究し続けましたが、今も学び続けていますが、イスラム教はどうかというとね、何事もアラーのアラーのおぼしめしであるからもう諦めるしかない。定年運命論とか宿命論に似てますね。もうそのまま従うしかない、忍従したい、忍んで受けるしかない。でこれがこの教えです。でこれに対してイエス・キリストはどうおっしゃってるか、憐れみなんです。マタイの14章14節を書いてみました。一緒に読んでみましょうか、どうぞ。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。憐れみなんです。腹渡がもうひっくり返るぐらいの断腸で胃腸が断ち切られるほどの憐れみの思いです。深い同情です。実はイエス様から、新約時代のイエス様からかというと、もうその前のお釈迦さんがイエス様の生まれられる500年前の人ですが、お釈迦さんの古いんですが、 いや、お釈迦さんよりも700、800年前の旧約聖書のもうレビ記とかね、立法には、神様の御心には、病人の人、貧しい人、やもめとか孤児とか、いろんな苦しんでいる人を助けなさいっていうことがいっぱいあって、それは憐れみの心になる。神様は憐れみの心で、その父なる神からこの世界を救うために送られてこられた、使わされたイエス様は、この神の憐れみを持っておられる神ご自身なんですね。だから病気の人を見て癒されたんです。さて、この次の項目に移りますが、まあ仏教だとか他の宗教の中では、このあまりね、病気とか人類の苦しみとか悲惨なことはなぜあるのかということは説明がないんです。ないんです。後で申し上げますが、どっちか言えば仏教では輪廻の思想、ぐるぐるとくるくると生まれ変わって来世、過去から現世か来世とくるくる回り続けるということで、そういう思想で、なぜ原因がそこにあるかっていうのは言わないんですね。一番最初の過去は何ですかって、ぐるぐる回るからわかんないんですね。で、そういう点でこの仏教もヒンズー教もイスラム教もそのことは答えていないんです。聖書はどう言っているか。死と人類の悲惨な歴史は、実は神に作られた、もともとは大変良いものだと言われたんですね。神様が全てをお作りになり、そして最後に人間をお作りになったとき、素晴らしいと言われたんです。罪はなかったんです。病気もなかったんです。なぜそこにそういうのがあったかと、起こってきたかというと、エデンの園でしてはいけないということをアダムとエヴァさんはしちゃったんです。それが禁断の善悪の知識の木の実という実を食べてしまったんです。食べないでもよかったんです。他にいっぱい食べるものがあったんです。どれ食べてもいいのに、これだけはいけないよって、はい、わかりましたと言えばね、これだけはダメだと言ったら、それだけしたいんです。で、神様はやめる力もあるのに、守る力もあるのに、破る力も与えているんです。これが本当の自由です。神の形に似たものというのは、本当に人間を信頼して神様の雛形として人を作りましたから、人間は自由な意志を持っている。自由な意志を用いて神様の御心に従えばいいのに、それを用いて反逆したんですか。これは罪が重いですね。これを堕落の始まりです。ローマ書の5章の12節は新約聖書でこのことを短く言った説明した言葉です。一緒に読んでみましょうか。そういうわけでというところ、どうぞ。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したの。最初の人が、アダムとエヴァが一対で神様に背いたので、全人類がアダムエヴァもろとも堕落して、人は生まれながら罪の心を、神様に背く心を持って育ってくる。それは原罪と言います。これが人間の罪の原因です。その下を見てください。私たちは非造物全体がという自然界とかね、まあ動物界とか植物界、全非動物が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。この宇宙は、自然界は素晴らしいけれども、 人間の神に背いた堕落の影響を受けて歪みができている、素晴らしさも残しているけども、実はその中に人類の罪の影響を受けてこの宇宙も苦しんでいると聖書は言うんです。やがて永遠の新しい天と新しい地が来るとき、これも回復するんですね。そういうことをこのローマ書の8章のこのあたりは説明しているんですが、これが死と悲惨の始まりなんです。さっきも言いましたが、他ではなぜ罪があるのか、人間の苦しいことがあるのかという説明ないんです。原因が分かんないと対症療法は出てこないんです。ですから人間の罪が元だと分かると、この罪の許し、罪によって死が入り、いろんな不幸なことが入ってきましたから、病気もその一つですから、これがイエス・キリストの十字架によって罪許され、そして回復し復活によって天国行きの切符が与えられて解決があるというのが聖書の救いなんです。ただ地上で病気が治るという、そういうことなの。病気になったってまた死んじゃいますから、だからそれの解決は他ではないですよ。では輪廻ではないと私ここ入れました。先ほど仏教とかヒンドゥー教は輪廻のことを言うんです。本当はお釈迦さんは輪廻を否定したかったんですがね、やっぱり大乗仏教やいろんな仏教は輪廻も持ち込んで受け継いでいます。で、それが聖書の中に、弟子たちの中に入り込んでいるんですね。もともとあったのかもしれません。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは、つまり目が見えない、生まれながら目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。これ輪廻です。人間に、あなたに病気があったり、あなたが経済的に苦しんだり、あなたの家庭が不幸なのは、あなたかあなたの先祖か誰かが先祖を、もともとの先祖を大事にしなかったから、拝まなかったからだ。だからそれがこの病気の原因です。ほとんどの信仰宗教はこれで人々の心をつかむんです。皆さん、統一教会もそうですよ。統一教会もあなたのが先祖を大事にしないから罪が入ってくるんだと輪廻の教えを言うんですよ。だから日本人はなんで若者が統一教会に入るかというと、それきっかけなんです。巧みですね。誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。だから抜けられないんです。抜けられないんです。一旦入ると、入ったら罰が当たる、ますます不幸になる。親孝行の心はみんなありますからね。先祖を大事にしたいと思ってますからね。聖書の誠の神様上がって偶像を拝んではいけないっていうことは分かんないと、みんなそれは親しみやすいんです。この人ですか、その両親ですか。輪廻の思想に対してイエス・キリストは何と答えられたか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。輪廻をぶった切ったんです。神の技がこの人に現れるためです。地上か永遠の天の御国かで神様の御心がわかるようになる。今はわからなくても、死と悲惨の始まり、その解決について大雑把にいろんな 父親宗教とともに聖書の教えを見てきました。本題に入ります。病人の世話をするという今日の箇所は、なぜクリスチャンが教会が病人のことをケアしなければいけないのか。ケア学っていうのは実際はこういう聖書から出ている、それがなかったらないんだということを私たちは知らないといけないと思いますね。なんで教会が病院にあるの、医療をやるんですか。なんで介護のことをするんですか。教会、聖書から始まってるんですよ。それを世の中が思想抜き、宗教抜きで受け入れてやっている。教会全部手引いてしまっている。これは一般恩恵と言いまして、神様が神、聖書の神様を信じる者にも信じない者にも良いものを与えておられる。火を照らし雨を降らせて、クリスチャンだけがの田んぼだけに雨が降る、そんなことない。同じように神様は非常にいろんな人々が幸せになるようなことを与えていらっしゃるわけですね。病人のケアっていうのはそういう人類に与えられた神様からの恵みだと思います。それで見ていきます。一番目は配慮です。配慮というのを言い換えると、格好がつきました、関心を向けるということです。詩編に、実は旧約聖書の神様に背く人々のことを書いています。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛を図って逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。イスラエルの人々は旧約時代、たびたび相談しては計画しては、一緒に神様に逆らって罪を犯し続けた。問題は後です。それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。ああ、神様は私をもうお見捨てになっても、自分が捨てられてもしょうがない。自分は裏切ったんだからとクリスチャンよく思うじゃないですか。で、教会から離れちゃう人いる。いや、もう私は信じても三日坊主だし、いい加減だから、どうせ信仰は続かんだろうか、もう初めからクリスチャンになるにやめとこうと、初めから遠慮してる人がいる。そうじゃない。それでも、叫びを聞いてくださるんです。エジプトで苦しんでいる時も、バビロンに捕らえられた時も、アッシリアに裁かれた時も、そこで苦しんだ、叫んだ、神様は目を留められた。西村先生が今晩もそういうことをお話しくださるかもしれない。目を止める、これは配慮ですよ。誰も私のことを見てくれていない。そうではない。誰が見ていなくても神様が見ていてください。私の右の方に目を注いで、目を注いで見てください。私を顧みるものもなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配るものもいません。142編、目を注いで見てください。顧みるものもないんです。私の魂に気を配ってくれるものもいません。それが欲しいんです。お金じゃないんです。気持ちが欲しいんです。私が病気をしたとき、私を見舞いと、今日の箇所、36節、また25章36、見舞ってる、世話をしてくれた。次は、寄り添うということですね。私の愛する者や私の友も私の栄や身を避けて立ち、 私の近親の者も遠く離れて立っています。詩編の38編のこの言葉は、まあ旧約聖書の人物としてはヨブがいますね。もうヨブはもうそれに私の友も愛する者や友も私の病気を避けて立って、あ、うつるうつる、怖い、遠く離れて立っています、近づかない、避けるんです。寄り添うどころか避けるんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方よく私をと困難を分け合ってくれました。これは使徒パウロがイエス様が、復活のイエス様がいつも強くしてくださるから、どんな状況の中でも私は大丈夫。そして同じ信仰のあなた方は困難を分け合ってくれた、仲間になってくれた、寄り添ってくれたというんです。裏を見ていただいて、預言者イザヤの63章、彼らが苦しむ時には神を信じる神の民がいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。これがこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい私たちの一人にしたのは私にしたのですということですね。人々が苦しむとき、いつも主も共に苦しんでおられる。私が苦しむとき、イエス様も一緒に苦しんでいてくださる。そういう経験を数え切れないクリスチャンたちが昔からしてるし、今も皆さんの中でそういう経験をしていらっしゃると思います。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。これもイエス様のもう2000年も2500年も前の出来事ですからの神様の言葉ですね。さてヘルパーさんとかね、介護の働きをしている人や看護の働きをしている人、介護福祉士や社会福祉士やいろんなケアをする人々っていうのは寄り添うんじゃないでしょうか。その一番の大元は父なる神様と子なるイエス・キリスト様です。寄り添ってくださる。三つ目は需要です。病気で苦しんでいる人々を、まあ、私たちは自分が病気になると、いや病気になった子は嫌だ、ならないように、それはそうです、できればそう願いはしい。でももし病気になったら、病気にならないという保証は誰にもないんです。それを受け入れる現実を直視する必要があります。聖書はこう言っています。第二コリント5章はじめに、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、これ肉体のことです、病気になるのは承知の上、死ぬことも現実として受け止める、神のくださる建物があることを私たちは知っています。これが解決天国です。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、これは現実です、うめいているんです。この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。将来の希望です。これは次の4番目にも関係します。現実を勇気を持って受け入れる、逃げない。で詩編の32編にダビデはこう言っています。これは心の病のことです。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。 自分の罪の結果、それを隠して黙っているときは、問題を隠していると、もう骨がうずいたというんです。そして、使徒パウロはガラテヤの4章でこう言いました。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、弟子たち、いや周りのクリスチャンに、使徒パウロは持病があったんです。それも見た目にも何とかならんかという嫌だなと思われる病気あった。あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、本当は軽蔑されても嫌われてもしょうがない、なんか病気があったんです。見える、かえって神の御使いのように、天使のように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれた。現実をパウロは直視し、人々は差別しなかったの。ここで希望ということを今先ほども言いましたが、実は希望は心のに大きな心の要素です。失望の反対です。人の心は病苦をも忍ぶ、しかし死がれた心に誰が耐えるだろうか。死がれた、押しつぶされた、うちしおれてしまった、落ち込んでしまった、その心に誰が耐えるだろうか。これはもう経験した人でないとわからないでしょう、ね、信仰があるのになんでそんなことあるのかと、クリスチャンの中では余計辛いんですね。うつ的な人を教会はしっかり不信仰だと言ったり裁いたりしないで受け止める必要がありますね。ただでさえ辛いのに、クリスチャンは明るいもんだと、そういう目で、なんであんな病気になるのかと、そういうことはやめましょうね。私たちはね、牧師が鬱になったら、私たちは教会に行ってもいいですか、ね、長老さん、主さん、教会の熱心な人たちがそういう状況になっている。風にかかるんですから、いろんな病気があるんですから、精神的な病だってあるじゃないですか。人の心は病苦をも忍ぶ、しかし死がれた心に誰が耐えるだろうか。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。信玄の言葉は本当に貫いていますが、しかし神様はまた陽気な心をくださる。浮いたり沈んだり、沈んだり浮いたり、いろいろ人生はあっていいんじゃないですか。そのどの時にもイエス様が共にいてくださるって、これは素晴らしいですね。さて、そして最後は私たちは永遠の神の御国に行けるんですね。その希望があります。それを思うと、どんな辛い中でもひしがれた心にも主の慰めと望みが、支えがあります。癒しはどうでしょう。そうです。じゃあもう天国があるんだったら、もう地上ではもう病気のままでいいじゃないかとかね、治さなくてもいいじゃないか、そうではない。イエス様は癒されたとあります。近寄って地図にオリーブ糸ブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋へ連れて行き介抱してやった。これはもうお分かりでしょう。サマリア人の、良きサマリア人の例えの模範ですね。信玄には強い酒は滅びようとしているもの、死にかけている人に与え、ブドウ酒は心の傷んでいるものに与えよう。 訳用紙は用いられています。神様は具体的に癒しの手を差し伸べるように、医療機関は必要ですね。ほとんど日本は、例えば岡山もベテイさん宣教師、医療宣教師が来て、岡山の医療関係は博愛会もそうですが、キリスト教会から始まったんですよ。そうですよね。個人のあの石井順位もそうです。富岡康介のあの刑務所改革もそうです。明治のクリスチャンたちの働きですね。全部これがもうキリスト教会から離れていってるっていうのは、もう独立していってるっていうのはどうなんでしょうかね。それはそれで立派になっていってはいいんですが、教会は一切合切手を引かないで、そのいろんなものの隙間や間を埋めていっていいんじゃないでしょうか。予防、健康を維持する生活習慣をしているっていうのはね、私三浦雄一郎さんが80歳でエレベストに登ったと書いてあるんですが、お父さんの慶三さんはよく知られているんですが、51歳からスキーを始めて、実は60歳で定年退職を本格的にやって、70歳でエレベストに登って、77歳でキリマンジャロに登って、88歳でアルプス完全縦走をして、99歳でアルプスのモンブラン氷河滑走をやった。その子供が雄一郎さんです。で、遺伝でしょうか？そうじゃない。生活習慣だというんです。お父さんの生き方、健康管理、トレーニング、それが家族の中に受け継がれていったということで、今それはクリスチャンとしてはね、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。私たちの霊的健康も御言葉にしっかり結びつくように。そして仰せられた、もしあなた方の神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、これが霊的生活習慣です。教会生活を守り、そして御言葉に親しみ、そして神様の御心に従っていくとき、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。多くの場合、クリスチャンは年老いてもお元気だなと思います。では、最後に、祈り。ですからあなた方は互いに罪を言い合わし、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。主の兄弟ヤコブの有名な御言葉ですね。互いのために祈り合う。祈って何になるもんかと言わない。あなた方のうち病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。先生どうぞ来てお祈りください。家族のために祈ってください。どうぞ遠慮なく行ってください。お招きがあればお見舞いに参ります。クリスチャンでなくても。愛する者よ、あなたが魂に最愛を得ているように、すべての点でも最愛を得、また健康であるように祈ります。魂が天国行きを保証されて救われていても、肉体も元気であるようにとヨハネは年老いて手紙を書いています。祈り合いましょう。今見てきたように、聖書的な病人のケアは配慮、寄り添い、受容し、希望を持ち、癒し、予防し、祈る。素晴らしいですね。さて、結びにイザヤの予言はどうでしょう。イエス・キリストの予言を700年前にしています。 彼は、救い主は、やがて来る救い主は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。慰められますね。イエス様は病を知っておられたんです。信仰があるのに、なんでこんな病気になるのか。イエス様は悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった私たちの大祭司は、これを新約聖書ヘブル人への手紙は、救い主父なる神の前で祈ってくださっているイエスキリスト大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。病を知っていた。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。クリスチャンでない方はどうぞイエス様に近づいてください。クリスチャンはもっともっとイエス様に近づきたい。そして私たちを憐れんで癒してください。また私たちもこれらの人にしたのは私にしたのですと言われるイエス様のお心をいただいて、共に手を差し伸べるものになりたい。私たちの教会にはケアサービス福祉の働きが教会バックに生まれました。私たちのビジョンの中にまだ実現していないのが医療です。どうぞそのためにも祈っていきたいと思います。私の主任牧師の時代じゃなくても、これからの最大事の中に一生が許されれば、本当に御心にかなう医療機関もまた生まれてきたらいいんじゃないでしょうか。お医者さんの方、医療関係の方、医療を目指している方、また一般の方、本当に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちに健やかでいなさいと祈ってくださり、深く憐れんで病気を癒された。どうぞ病んでいらっしゃる方々に主の癒しと慰めがありますよ。また主が寄り添っていただくださることを深く覚えることができますように、共に病んでいる方々に手を差し伸べることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。